君、なんでここに？課長、やっぱり話したのか。それで、わざわざ家に来てくれたの？そっか。とりあえず、座って落ち着こう。心配かけたみたいで、ごめんね。でも、プロジェクトチームには新しく森田が入ったでしょ？滞りないよう、きちんと引き継ぎもしておいた。それに、彼の方が僕よりずっと融通が効くはずだ。突然抜けたことは謝るけど、支障のない人選をしたつもりだよ。じゃあ、君の言う問題って、どういう問題なの？そうだね。確かにここまでずっと一緒にやってきた。けど、それとこれとは別の話なんだ。心の準備って言っても、どのみち君は納得しなかったんじゃない？違う？だから言わなくて正解だったんだ。でもまさか、ここで会うなんてね。君がそこまで心配してくれていたことは計算外だったな。部下に黙っていなくなるなんて最低の先輩だよね。どうしてって言われてもな。理由を聞いたらきっと呆れると思うよ。君は相変わらずだね。僕を信頼しすぎている。ありがとう。でもその憧れの先輩はこんなにも情けない男なんだよ。人生に疲れたんだ。ね？呆れるだろ？でもこれが今回の休職の理由なんだ。別にひどいことをされたわけでもないし、嫌なことがあったわけでもない。ただ単純に、今の生活に限界を感じたんだ。君にできること？じゃあ、もう僕に会わないでくれるかな。しばらく一人になりたいんだ。そのための休職だしね。僕のことを心配してくれている君にひどいことを言ってるのは重々承知だよ。でも、君のために言ってるんだ。それだけは分かってほしい。ごめんね。また復帰できたら、一緒に仕事しよう。ほら、もう遅いし帰ろう。駅まで送っていくよ。
君か。
この間、もう会わないって言ったよね。その袋は？
分かった。じゃあ夕飯食べたら帰ってね。僕もそこまで鬼じゃないよ。それに食材ももったいないし。入って。 ああ、これはそこに置いてあるルームフレグランスだよ。結構いい香りでしょ？最初はただの消臭目的だったんだけどね。季節によって香りを変えたりするのがだんだん楽しみになってきて、最近お店に行くとつい見ちゃうんだ。一人暮らしの男の部屋もこれで少しは華やかになるでしょ。ああ、家の中はそんなに片付いてないけどごめんね。キッチンは綺麗なはずだから。そうだね。びっくりはしたかな。入社した頃の君はもっと引っ込み思案だったから、こんな大胆なことをするようになったんだなって。僕は君のその優しさが時々怖いよ。うん、なんでもない。どうぞ。調味料とかは一応揃ってる方だと思うけど、あとお皿はそこの棚にある。菜箸とかはこの引き出しに。他に何か足りないものがあったら遠慮なく言ってね。ああ、エプロンある？スーツじゃ汚れちゃうでしょ。僕ので良ければ貸せるんだけど、多分大きいよね。そっか、準備いいね。じゃあバッグとジャケットを貸して、向こうに置いておくよ。いいえ。好きなものは肉かな。特に生肉が好き。そう？肉刺しとか美味しいよ。最近は専門店もあるし、割とメジャーだと思うけど。嫌いなもの、特にないかな。ちなみに今日は何を作ってくれるの？秘密か。楽しみにしてるね。どうしたの？血が出てる。っていうか、こうして止血することが多くて、本当にごめん。驚かせちゃった。ああ、そうか。水で洗い流すのが普通だよね。確かここに絆創膏が、ああ、あった。手貸して。貼ってあげる。これで、よし。ああ、僕も手伝うよ。ここにある食材を切ればいいのかな。一生懸命頑張ってくれたんでしょ？前に料理が苦手って言ってたことを、本当は覚えてたんだ。だから内心心配はしていたんだけど、君の気持ちを無下にするようで、口を出すのも悪いかなって。してたよ。飲み会の席でね。料理が得意になれば彼氏ができますかねって酔っ払いながら話してた。別に恥ずかしいことじゃないよ。苦手なことは誰にだってあるしね。まあ料理は趣味っていうのもあって得意な方だとは思うけど、何でもできるかって聞かれたら
そこは否定しておくよ。僕だって完璧な人間じゃない。そうだよ。で、この食材から察するに、今晩はビーフシチューかな？当たりだ。じゃあ僕は残りの食材を切っていくから、君は牛肉から順に炒め始めてくれる？そう？人前で料理を振る舞うことがないから、褒められるとくすぐったいな。苦手意識を持つと余計にうまくいかなくなるからね。だからまずは肩の力を抜いて気楽にやるところから始めようよ。ここは会社じゃないんだし。ほら、君はすぐそうやって僕を褒める。じゃあ君の前で失敗はできないな。って、ああ、こっちの玉ねぎも一緒に入れてくれる？もうちょっと弱火でもいいかも。あとは赤ワイン。いただきます。うん、美味しい。気にしなくていいのに。僕も楽しかった。え？そんなに驚くことかな。僕ってそんなに感情が読み取りにくいのか。これでもかなり楽しんでたんだけどな。それに誰かと食卓を囲んだことがほとんどないから、すごく新鮮な気分だよ。一人で作って一人で食べるってもはや作業だからね。え、料理って、それは君と一緒にってこと？この前僕が言ったことを覚えてるよね？確かに夕飯を食べたら帰ってねって言った。そういうことか。参ったな。僕はどうして君のお願いに弱いんだろうね。でも、せめて週一にしてくれるかな。君の負担にもなりたくないし。あと一つ約束。ここに来るときは必ず事前に連絡すること。相変わらず君の返事は気持ちいいね。君と一緒にいると、僕の人生は間違いだらけだったんだって気づかされる。いや、人間としての常識が欠落しているなって。僕はさ、こういう性格だから、どうしても効率や損得、マニュアルで物事を考えがちで、要するに、形だけのつまらない人間なんだよ。でも君は真逆。感受性が豊かな分、相手の懐にスッと入れる。自然に相手の身になって考えられるって、すごく強みだと思うよ。だから、君が僕の部下になってからは、日々新しい発見があって仕事が楽しかったんだ。自分で言うのもなんだけど、釣られて少しは表情も柔らかくなったんじゃないかって。なんだか今日はよく口が動くな。
こんなに満腹になったのは久しぶりかも。不摂生なのは今に始まったことじゃないよ。両親が離婚してからずっとこう。もともと僕自身偏食なところがあるし。で、どうして君が今そんな悲しそうな顔をするの？それで代わりに悲しんでくれているんだ。誰に頼まれたわけでもないのに、随分変わったことをするんだね。それも君の優しさなのかな？言い方が悪かったか。でも単純に疑問なんだよ。だって僕たちはただの上司と部下という関係であって、所詮他人だ。それなのにどうして、君は僕にそこまでしてくれるの？え？嫌いじゃないよ。どうして？君は嫌いな人とプライベートで会おうと思う？僕も同じだよ。それに知ってる？二人きりで食事をするって、相手に心を許してる証拠なんだって。伝わりにくくてごめんね。これでも僕なりに心を許しているつもりなんだ。だから、ありがとう。こんな僕のことを心配してくれて。昔から言葉が足りないってよく言われるんだ。幼い頃に、ありがとう、ごめんなさい。この二つがコミュニケーションの基本って教わってからは、これさえ適切に使えていれば問題ないと思ってた。でも違うんだね。いつだってそこに僕の気持ちはなかった。だから相手にも伝わらない。まあ、伝わらなくてもいいって思っていた自分がいたんだけどね。ただ、君にそんな顔をされるたびに、僕はもっと違う言葉で自分の気持ちを伝えるべきなんじゃないかって、そう思うようになった。どうしてだろうね。心を許すだけじゃなく、もっと先に進みたがっていたのかもしれない。前から思ってたけど、君ってすごく綺麗な髪をしているよね。それに、いい香りがする。ああ、シャンプーかな。華奢だね。僕が力を入れたら、すぐに折れちゃいそうだ。こんなか弱い体で一生懸命生きているんだと思うと、すごく、こう。いや、違う。そうじゃないだろう。君の匂いを嗅いでいると、おかしくなりそう。ねえ。唇から血が、ごめん。いや、僕がどうかしていた。やっぱりダメだ。夕飯の話も全部なかったことにしてほしい。駅まで送るから、帰ろう。お願いだから、これ以上困らせないでくれ。 君はいつから僕のストーカーになったの？いい加減しつこいよ。ここまで来たってことは、何か言いたいことがあったんじゃないの？黙ってちゃわからないよ。要件だけ言ってさっさとか…は？好き。僕のことが。そう。その言葉は聞きたくなかったな。気づいていたから君と距離を取りたかったんだ。一緒にいると辛いんだよ。違う、そうじゃない。僕には君を幸せにできない理由があるんだ。そんな簡単に言えることならとっくに話してる。全部受け入れるなんて口ではどうとでも言えるんだよ。これ以上君のことで悩みたくないんだ。打ち明けることもなく、拒絶されることもなく、そうやって自分の中で綺麗な思い出として終わらせるつもりだった。それなのに君は、何回拒絶しても僕の家までやってきて、まだ心配しているなんて言い出すんだ。どうかしてるよ。諦めたくもなるさ。いいよ。そこまで言うなら話してあげる。僕らの勤める会社の代表取締役が、うちの父親だってことは、知ってるよね。一見すると裕福な家庭に生まれたように見えるでしょ。だけど実際は違う。あいつは金と女に狂って家には帰ってこない。妊娠中の嫁をほったらかして愛人たちの家に入り浸る最低の父親だった。母親は出産前から抱えていたストレスのせいで、出産後は情緒が不安定になってね。医者から処方された薬が手放せなくなるわ、ヒステリックになるわ、育児放棄をするわで、生活はどんどん廃れていった。幼い僕が母親から教わった言葉って言えば、あんたなんか産まなきゃよかったってことくらいかな。甘えたい盛りの頃に、僕は母親の機嫌を損ねて叩かれないようにって、怯えながら生きてきたんだ。いつも何かにビクビクしていたせいか、小中学校じゃ凄惨ないじめにもあった。ほんと、僕って何のために生まれてきたんだろうね。そんな環境で育った人間が、まともに人とコミュニケーションを取ることなんてできるわけがない。大人になると、それでも周りの奴らは僕を見て、容姿も良くて仕事もできて家が金持ちで、全てを持っている勝ち組だって勘違いしていた。僕に寄ってくる人間のほとんどが、その外面に惹かれた奴らだった。所詮人間なんて、そういう上辺だけで人を見ているんだ。誰も僕の苦しみなんてわからない。わかろうとするどころか、一方的に妬まれることばかりだった。だからね、人が怖いんだ。人の心の痛みもわからないし、何をしたら喜ぶのかもわからないし、会話をするだけで苦痛なんだよ。いつも息が詰まりそうになる。やっと口から出た言葉は、中身のないありがとうとごめんなさい。ふっ、笑っちゃうだろ。そんな僕が、他人を、君を幸せにできると思う？ああ、もしかして、今度は僕の代わりに泣いているの？お人よしだね。好きな人が悲しむと、自分も悲しくなるの？ そうか、そうだったんだ。再会したあの日から僕がこんなに苦しかったのは、君が苦しんでいたからなんだね。やっとわかったよ。僕も君のことが好きだったんだ。
やっぱり僕のパジャマじゃ大きかったね。
そう？気に入ってくれたならよかったよ。
ああ、スーツはさっき干しておいたから、
シャツは朝アイロンをかけてあげる。君は明日も仕事でしょ？このくらいさせてよ。こうしているとすごく安心するんだ。しばらく君のことを話せそうにないかも。ああ、そうだよね。じゃあいっそのこと、君も休職する？そうしたらずっと一緒にいられるでしょ？これからはもっとたくさんの時間を共有したいんだよ。
なんてね。君には君の生活がある。邪魔はしないよ。
え？遠慮しなくていいの？
そっか。そんな風に言われたら、どんどん欲張りになっちゃうな。
またごめん、僕どうも噛み癖があるみたいで。痛かったよね。僕のものって。確かにマーキングみたいなものなのかもしれない。でも今そんな可愛いこと言わないでよ。我慢できなくなる。ねえ、ベッドに行こうか。
どうしたの？なんで？気持ちいいよ。だって大好きな君と、こうして結ばれたんだから。君は変なことを聞くんだね。
気持ちいいに決まってるよ。
ちゃんと気持ちいい。
そう、よかった。
で、明日は何時に来られそう？先に用事があるって言ってたよね。わかった。7時ね。念のため時間の目処がついたら連絡もらえるかな。それまでに準備しておくよ。付き合って1ヶ月の記念日だしね。ここは僕におもてなしさせて。ちょうどいい食材が手に入りそうなんだ。だからたまには僕が腕を振るおうって思ってさ。うん、今から楽しみだよ。おやすみなさい。また明日。
ああ、垂れちゃった。もったいない。こいつ、ずいぶんと皮下脂肪が多いな。でもまあ、ちゃんとした味付けで煮込めば大丈夫か。喜んでくれるかな。ああ、一緒に食べてくれる人がいるって幸せだな。少し多めに仕込んでおこうか。
もう来てたの？ずいぶん早かったね。いつ連絡をくれたのかな。ねえ、メッセージも着信も来てないんだけど。ああ、驚かせちゃってごめんね。僕いつもひいきにしている精肉店から直接仕入れさせてもらってるんだよ。今日なんか生きのいい鳥が手に入ってさ、夢中でさばいちゃった。ああ、この血？大丈夫、僕の血じゃないよ。あの鳥の血。もしかして心配してくれたの？はあ、君は本当に優しいな。おかしい？僕が？だから言ったでしょ？これは鳥の血だって。力いっぱい捌くとどうしても顔に跳ねて。ん？そうだね。あそこに見えるのは、鳥じゃないね。どうして君はいつも間が悪いのかな。
ねえ、僕がさ、君に再会してから今日まで一体何回チャンスをあげたと思う？これが最後だよ。正解したら見逃してあげる。だけど今見たことは全部忘れてね。君のためにも。さて、何回でしょう。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。残念、不正解。少し血が滲んできた。嬉しくて泣いちゃったの？そうだよね。君もこうされると僕のものって感じられるって喜んでたもんね。じゃあこれからはもっとたくさん後をつけてあげる。いや、罰だから。痛くて当然でしょう。さっき回答を誤ったからね。これでも君に対しては人一倍理性を持って接していたんだよ。だからこそ距離を取るために給食届を出したんだ。昔から生きているものと接することが怖かった。愛情の向け方を知らなかったんだ。だから最初は昆虫、次に動物。人間に興味を持ったのは高校を卒業する頃かな。学校帰りに僕に興味があるから友達になりたいって言われてね。初めて僕にも友達ができるんだって嬉しかったな。だからこの家に招待してさ。でも僕は何を話していいかわからないから殺したんだ。その時はさすがに気が動転してね、なんとかしなきゃなって。ところがバラバラになった彼を見ているうちに不思議と孤独の苦しみを忘れることができたんだ。それからかな、僕のことを慕ってくれる人を手にかけたのは。友達が増えていくのがすごく嬉しかったんだ。そんなことを繰り返すうちに愛すべき人たちと同化したいという願望に変わっていった。寂しかったんだ。どうすればいいか悩んだ末、自分の中に取り込もうと考えた。孤独から解放されたよ。僕はみんなと一緒に生きている。もちろん許されないことだと頭では分かっていた。だから社会人になり無理やり仕事に没頭することでそういった欲望や人を愛する気持ちそのものから逃げようと思った。そんな矢先、君が現れた。僕がどんな人間かも知らず屈託のない笑顔で慕ってくる。普通になれなかった僕が一番なりたかった人間だった。でもだからこそ一番好きになってはいけない人だと思ったけど、何度突き放しても僕を信じ追いかけてきた君を見て、神様がこの人がお前の運命の相手だって言ってくれてると悟ったんだよ。この一ヶ月本当に幸せで苦しかった。せめて君の前では普通の彼氏でいたかったんだ。ねえ、僕はいい彼氏でいられたよね。そしてこれからもいい彼氏でいさせてよ。大丈夫、
君が僕を愛してくれる限り、ひどいことはしないよ。だから僕にも、今まで通り君を愛させて。あのさ、僕意外と短気なんだ。あんまり怒らせないでね。もっとちゃんと下からめようよ。好きだって言ってたよね。いつもこうしてたくさん知ってたでしょ。どうして嫌がるの。君はこんな僕を受け入れてくれるんでしょ。体が震えてるよ。胸も一緒にいじったらどうなっちゃうんだっけ。もう乳首立ってる。つままれるのそんなに好き？いいんだよ、声出して。ほら、気持ちいいんでしょ。今度は舌でいじってあげる。そうやって時々素直じゃないところもかわいい。ねえ、もう下着がこんなに湿ってきた。嬉しいな。もう寝ちゃおうか。一本は余裕で入っちゃうね。でも君はこれじゃ物足りないでしょ。はあ、ほら、わかる？すっかり馴染んでる。溢れてくるね。いいんだよ、一
つもこうしてかき回してあげるとビクビクってしちゃうんだもんね。かわいいところもっとたくさん見せてほしいな。我慢しないでよ。気持ちいいんでしょ？ね？全然恥ずかしいことじゃないよ。大好きな彼女が、こんなに気持ちよさそうにしてくれたら、彼氏は嬉しいものなんだよ。ちゃんといけたね。よかった。ああ。床まで垂らしちゃったね。こんなに濡れたの初めてじゃない？ああ、いつもと違う場所だから興奮しちゃった。綺麗に舐め取ってあげる。もっと足の力抜いて、ここを舌で甘噛みしたら声我慢できないでしょ。君のいいところはちゃんと覚えているんだよ。また行っちゃったの？そんなに僕とのセックスが好きなのかな？嬉しい。僕もね、大好きだよ。だからもっと、もっと。ああ、君に気持ちよくなってほしい。ちゃんとベッドに行こうとも思ったけど、たまにはこういうシチュエーションもいいよね。ほら、僕も興奮してこんなに硬くなっちゃった。すっごい音。君が欲しがってくれている証拠だよね。嬉しい。入った。なんか熱い。
ああ、それに、ああ、行ったばかりだから、ああ、すっごい、絞り取られそう。大丈夫。ちゃんと、後で注ぎ込んであげるから。気持ちいいね。興奮しすぎてさ、頭がおかしくなっちゃいそうだよ。君は、僕とのセックス、気持ちいいよね。今日はいつもみたいにギュッてしてくれないの？ほら、首に手を回してさ、キスしながらするの、好きって言ってたでしょ？僕がさっき縛っちゃったんだ。もう逃げるような真似しないって約束してくれるならほどいてあげる。約束できる？うん、やっぱり君はいい子だね。じゃあその手でいつもみたいにギュッてしよう。やっぱりこれがいいよね。キスできるし、こんなに、密着できる。なんかビクビクしてる。かわいいな、もう。話してって言われても、話す気なんてないから、安心して。一回出してもいい。 ねえ、初めての仲出しはどうだった？良すぎていっぱい出ちゃった。ん？まだ涙止まらないの？知ってた？涙って血液から作られてるんだよ。色も味もこんなに違うのにね。でも僕は断然血の方が好きだな。ほーら、首筋から綺麗な血が。にじんできたよ。君の血ってこんなに美味しいんだよ。わかる？甘くてクラクラする。今までこんな気持ちになったことないんだ。君のことが好きだからだよね。もっと欲しい。今までずっと我慢してたんだよ。夢の中で何度も君の血をすすってやばい部分を噛みちぎってた。普通のセックスで気持ちよくなろうって頑張ってた。また大きくなってきちゃったよ。君と、もっとつながっていたい。一つになりたい。背中ちょっと痛かったよね。今度は立ったまましてみようか。僕たちまだしたことないもんね。あら、立って。一人じゃ立てないのかな。仕方ないな、僕が支えてあげる。壁に手つける？そう。この体勢だと、血が吸いやすいね。この方が奥まで届くんじゃない？どう？ いつもみたいに。僕の名前を呼んで、もっと欲しがってよ。君に必要とされて、愛されてるって実感できるんだ。ねえ、お願い。僕はここにいるよ。君が受け入れてくれるなら、こんな愛し方でもいいんだよね。僕たちが幸せならそれでいいんだよね。こっち向けて。好き、大好きだよ。君以外の人間がどうなろうと、どう思われようと、どうでもいい。君がただ僕の隣にいてくれるなら、それで幸せだから。だからどこにも行かないでね。出る。ごめん。こんな男で。だから、幸せにできないって言ったじゃないか。
ああ、おはよう。よかった。ちょうど今全部作り終えたところだよ。どうしたの？今日は付き合って1ヶ月の記念日でしょ。これから一緒にお祝いしよう。ん？別に怒ってないよ。待ちくたびれて寝ちゃったんだもんね。あどけない寝顔、可愛かったな。ん？君が楽しみにしてくれたから、僕も気合が入っちゃったよ。はい、座って。ん？どうしたの？まだ寝ぼけてるの？用事なら、ここに来る前に済ませてきたんでしょ？じゃあこれからは僕との時間だよね。見て、今日のためにワインを取り寄せたんだ。君、 甘口なら飲めたよね。乾杯しようか。手が震えてるよ。ああ、部屋が寒いのかな？料理を食べればすぐに温まると思うよ。僕ね、君に出会えて本当に嬉しいんだ。少し大げさに聞こえるかもしれないけど、君に救われたんだ。生きててよかったって心からそう思えたのは初めてだよ。今までどうやっても手に入れられなかった普通の幸せを、君が僕にくれた。こうして二人だけの記念日を祝って、食卓を囲むこと。たわいもない話をしながら、二人だけの時間を楽しむこと。今日を楽しんで、次の予定なんかも話し合って、未来を感じること。そういうささやかで、でも周りの人間にとっては当たり前のことが、ずっと、ずっと欲しかった。本当に、ありがとう。この恩は、一生をかけて返していくつもりだよ。今日はそんな感謝の気持ちも込めて、精一杯作ったんだ。特にこのトマト煮込みがおすすめ。こっちのバケットと一緒に食べてみて。気に入ってくれると嬉しいな。あ、今日はデザートも用意してあるからね。何かはお楽しみに。この先もこんな僕をよろしくね。二人の幸せな未来に乾杯。